祈りいたします。愛する天の神様、暑い中ですけれども日曜日あなたの御前に集まり、またここで、リバイバルの集会を持つことができますことを感謝いたします。神様、私たちは本当に日々この罪の多い世界で生きています。私たち自身も罪にたくさん汚されてしまっていますけれども、どうぞ私たちの心を清めてください。あなたに心から悔い改めます。私たちがこれまでの罪深い生き方を捨て、あなたにより立って歩むことができますように導きください。そして私たちに聖霊を与えてください。今週は霊のうちに生きるというテーマでお話しさせていただきます。この集会に耳を傾けてくださっている方々一人一人が霊のうちに歩むことができますように導いてください。感謝しイエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。
どうぞご着席ください。日本には本当にたくさんの人がいます。人口は1億3000万人ほどいるというふうに言われていますけれども、クリスチャンはそのうちわずか 1% というふうに言われていますね。そしてセルフアドベンチスト教会にはそのクリスチャンの中もさらに 1% というふうに言われています。しかしですね、神様はこの日本においてさえたくさんの収穫の準備ができているというふうにおっしゃっています。しかしそれが誰なのかは分からないわけですね。そのたくさんというのはもしかしたらこの東京の人口あるいは立川の人口の 10% かもしれない。東京の人口のうちの400万人がもしかしたらこの収穫の準備ができているのかもしれない。しかしそれが誰なのかというのは今の時点でまだはっきりと私たちには示されていないわけです。しかし私たちは神様が私たちにしておられる約束を固く信じる必要があります。今日からの1週間話すことはですね、こちらに書いてある本を元にしています。アドベンティズム・グレイテスト・ニードという英語のタイトルですけど、翻訳しますとアドベンティストの最大の必要というテーマですね。たくさんの言語に訳されています。英語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語、韓国語には訳されています。日本語にはそのうち、なったらいいなと思いますけれども、副題がついてですね、Outpouring of the Holy Spirit ですね。副題というのは聖霊の降り注ぎということが書いてあります。この1週間聖霊の降り注ぎを求めて祈り続けたいと思います。本当に暑い中ですけれども、皆さんありがとうございます。体調の気をつけて外の方にお水用意してますので、必要な方は飲んでください。さあ今日の第1日目のタイトルは喘ぎながら命を求めるというタイトルがついています。あるですね、アメリカのご存知ですけれども、子供の頃に溺れそうになった人のお話があります。アメリカ北部の本当に寒いところでしたけれども、冬になると本当に寒いですね。アメリカ北部は1年の半分以上が冬と言われているような地域もありますけれども、そこに寒いところに住んでいた5歳の少年がいました。で、彼はですね、おじいさんの働いている農場があったんですけれども、そこでですね遊んでいたわけです。寒い日もある朝ですね、樽がありました。家の裏もですね、納屋のところにですね樽がありまして、その樽にですね水が入っていたわけですけれども、非常に寒い朝でしたので、この樽の上にですね氷が張っていたわけです。そしてこの氷のですね上に太陽の光が反射していてですね、その少年にとってそれすごく興味深かったんですね。で、彼はですねこの樽の上によじ登って上から氷と戯れようとしたわけです。しかしですね、彼はそのままですね頭からその樽の中に落っこちてしまったわけですね。樽の中非常に狭く、そして凍った水があるわけですから、もうものの数分でそのまま命を落としてしまうような非常に危険な状況だったわけです。で、彼は頭から落ちていたわけですから、足だけですね外につけてパタパタしていたわけですね。で、助けも呼べる状況ではありませんでした。腕も挟まっていて抜けることができない。で、このような状態ではですね、もう普通だったらもうわずか数秒、30秒もしないうちにおそらく死んでしまったかもしれないですね。で、彼のおじいちゃんがどこにいたかというと、すぐ するとですね、そこに突然トラックが彼の家の玄関の前にですね、やってきたわけです。宅配のトラックだったと思います。しかしですね、通常でしたらこの家のですね、正面玄関のところにですね、この宅配のこの方が来られるんですけども、どういうわけだか、この日はですね、ちょっと納屋の方に、行くようにというような語りかけが聞こえたそうです。それで彼がですね、納屋の方にトラックを寄せてみるとですね、樽の中から突き出ている2本の足がまたまたしてですね、見えてるんです。でそこに走っていて彼がですね、この小さな少年の息が止まる直前に、彼を助けるということがあったそうですね。この時実は少年はもう息をしていませんでした。ですから彼はその樽から彼を引き上げて横に寝かして、ですね、肺と口から水を出させてこうやってマッサージして、そしてですね、人工呼吸を始めました。すると少年は息を吹き返してですね、息ができるようになっていたわけです。で全く知らない人がたまたまですけれどもここにやってきて少年の命を助けた。この中に溺れそうになったという経験を持っておられますか？あ、いらっしゃいますね。私もありますけれども、溺れて死ぬことだけはやめた方がいいそうです。めちゃくちゃ苦しいんだそうです。この証明はですね、息をして、いなかったわけですけれども、この溺れそうになる経験、溺れて死ぬという経験は絶望のどん底の体験です。何もできずに数秒後に自分の命が終わるというのをただ待ち続けるだけはですね、助けてくれる人がいなければ死んでしまうんですね。日本ではたくさんの人が溺れています。立川でもそれはたくさんの人が溺れていると思います。それは何に溺れているか、たくさんのプレッシャーの中で溺れているんですね。静かに溺れています。誰にも言わず溺れていってしまうわけですね。仕事がうまくいかなかったり、あるいは家庭での問題を抱えておられるかもしれません。絶望感を感じています。クリスチャンの多くはですね、どういうふうに生きているかというと、この水面で生きているわけですね。喜びの人生を生きていない。水面下10センチのところで苦しんでいるんです。あとちょっと口を出せば息ができるのに、そのわずか下のところで動くとしちゃってるわけですね。平凡な生活をすることに満足してしまう。なぜなら物事は良くならないと多くの人が確信してしまっているからですね。しかし物事は良くなることができるんです。ドラマチックにそういうことが起こっていることがあるんです。この少年がまるで奇跡のように、偶然のように感じられるような方法で助けがやってきたわけですね。ある方がですね、ヨルダンに旅行されたそうです。で、ペトラに行く途中にですね、こういう岩があってですね、この岩の隙間を通っていくことでしかたどり着けない、ナバテヤ族という人たちが古代に築き上げた大きなですね、蔵があるそうです。でこの細い隙間の中を通っていくと、その先にはですね、こんな立派な建物があるんですね。でここの町にある建物は全部ですね、岩に掘られているんだそうです。家も、神殿も全部ですね、岩に掘られてくり抜かれて、そこに人たちが住んでいる。これは実はパウロの時代に繁栄していた町なんだそうですね。でどういう人たちが住んでいたかというと、エサウの子孫たちが築き上げた町だというふうに言われています。でここに行くと数日間観光ができるそうなんですけど、非常に暑い場所なのだそうです。でこのさっきの岩の先のところがないとたどり着けないので、徒歩もしくはロバに乗ってでしか行く方法がないということですね。でとても暑いですけれども、ここをですね、観光すればするほどもっと見たくなるものがこの町のさらにちょっと高い高台のところにあるんですね。それがどういうものかというと、こんな道をですね、登り詰めてですね、何キロもあるそうです。この道が何キロもあるんですけれども、これをよじ登ってい、きますと、ナバタエアン高台というものがあります。ここからはですね、モーセが死んだと言われているネボ山を見ることができるところですけれども、古代高台は何をするところだったでしょうか？ 壇に祭壇を築いて、そこで生贄を捧げるところでした。そして、異邦人異教の人たちは人を生贄として捧げるものにしていたんですね。高台というのは宗教行事を行う場所でした。イスラエルの人たちもそういうことをしていましたですね。まあ、異邦人のにとってのこの高いところ、そうですけど、イスラエルの高いところっていうのはですね、同じような祭壇を築いたりすることもあったんですけども、異邦人がここで高台で礼拝するときどういう礼拝をしていたかというと、人を捧げたり、あるいは性的な行為をすることによって礼拝を行していたんですね。そういうことをしていたわけです、ですね。そして、神の民であるイスラエルの人たちも次第にですね、異教と混ざり合ってしまったことによって、この異邦人がやっていた習慣を自分たちの礼拝にも取り入れるようになってしまったというふうに旧約聖書の記録がなされています。ですから、高い場所というのはですね、聖書を読むときに実はですね、ここを注目して、よく考えないといけないところなんですね。そしてですね、神様はイスラエルの人たちに対して高いところにある祭壇とか、そういうものを全部打ち壊すように神様は実は命じられていました。なぜかというと、どの神様を礼拝するのか混乱しないようにするためです。イスラエルの人たちは神様のことを礼拝しているつもりでしたけれども、他の宗教と混じってそれに気づかずに他の宗教の方法で礼拝していたわけです。もしですね、いい思いから神様を礼拝しようとしていても、神様はそれをするなというふうにおっしゃっているわけですね。神様に属さない考えに属されてしまう、そういう危険があるわけです。民数記の言葉がありますけれども、イスラエルの人々に言いなさい、あなた方がヨルダンを渡ってカナンの地に入るときは、その地の住民のことごとくあなた方の前から追い払い、すべての石像を保持、すべての重像を保持、すべての高きところを破壊しなければならない。神様は非常にはっきりとしているんですね。すべての高きところを破壊しなければならないとおっしゃっているわけです。ではイスラエルの民はどうしたんでしょう。実際に神様の命令に従ったのでしょうか。詩編ですね、彼らは高きところを設けて神を誇らせ、刻んだ像を持って神の妬みを起こしたですね。彼らは高きところに、ですね、設けて、そして神を誇らせ、刻んだ像を神様に妬みを起こした。神様に指示されたように高きところを破壊するはずだったのに、彼らはそれをしなかったんですね。それに対して神様は憤られました。イスラエル人は異教の神様の影響を受けながら礼拝しなければならないということを神様は分かっていたんですね。もし高いところをそのまま残していたら、イスラエル人は異教の影響を受けてしまう。イスラエルの歴史を分析していきますと、ソロモンの後に40人の王様がいたと言われています。そのうちの31人は明らかに悪を行っていて、そして7人の王様は良いことも悪いこともした、まあ、中途半端な王様だったわけです。列王記14章ですけれども、アマジアという王様が出ていますね。アマジアがエルサレムで王となった。アマジアは主の目にかなうことを行ったが、ただし高きところは除かなかったので、民はなおその高きところで犠牲をさせて王を答えた。いい王様でもこの高きところを除かなかった、異邦人の場所で犠牲を捧げ続けていたんですね。また続きがありますね。アザニアがエルサレムで王となった。彼は主の目にかなうことを行い、ただし高きところでは覗かなかったので、民はなおその高きところで犠牲を捧げ王を与えた。15章ヨタムが王となった。彼は主の目にかなうことを行い、ただし高きところは覗かなかった。朝の声をしたてはユダの王となった。主の目にかなうことをした、ただし高きところは覗かなかった。20人のイスラエルの王と、そして20人のユダの王がいました。しかしこの中で40人の王の中で高きところを取り除いたのはヒゼキヤとヨシアという2人の王様だけだったんですね。神様の直接の命令を 遵守した確率はたったの 5% だったわけです。非常に少ない数字ですね。エレン・ホワイトは次のように言われています。神の要求を一つでも故意に反していながら清くなれると信じて自分を欺いてはならない。エレン・ホワイトは悔い改めることのない一つの罪について書いてあるわけです。罪と知りながらそれを犯すことは聖霊の証しの声を沈黙させ、魂を神から引き離すものである。各時代の大相当ですね。私たちはいろんな良いことをすることができます。人に親切にしたり、あるいは忠実に教会に毎週通ったり、あるいは他人のために祈ることもできます。しかしですね、一つの大好きなところにひっついてしまっていて、もしそれが神様の意思に反するものであれば、それを非常にですね、あるいはプライバシーのあるところで誰の影響を受けることなく自分だけでその神の意思に反することをし続けていくことができるわけですけれども、サタンはそういうですね、たった一つの効果的な方法で誘惑するだけで十分なんですね。公に罪を犯していなくても、自分しか知らない罪でも、それを一つでも持っている、他にどんないことをしていてもサタンはそこにつけ込んでくるわけです。もし皆さんが神様に本当の信仰を持っていても、一つの高いところを持っていれば、サタンは皆さんを有効に騙すことができます。出エジプトの20章ですね。あなたは私の他に何者も神としてはならない、実験の第1章です。これさえ守っていれば、実は他の9条いらないんですね。1条さえ守っていれば必要ないんです。しかし私たちはそれができていないんですね。神様を第一にしている私たちは自然と父と母を見上げます。神様を本当に尊敬している私たちは配偶者を尊敬します。神様を第一とするなら、自動的に私たちは安息日を守るし、人を妬むこともしないでしょう。しかし実はこの第一条が最も破りやすい戒めなんですね。十戒全部を取り巻いているこの第一条が私たちの人生の全てをカバーします。なぜこれが最も破りやすいのでしょうか。それは私たちが神様以上に信頼するものができた瞬間に、そのものを神としてしまうからです。もし皆さんが怒った時があったとします。怒った時まず何をするでしょうか。あるいは悲しんだ時、悲しいことが起きた時まず何をするでしょうか。落ち込んだ時まず何をするでしょうか。まず何をするか、それで自分の神が誰なのかがはっきりします。そのような状況から回復するためにテレビを見たり、あるいはお酒を飲んだりすれば、テレビが神様になります。アルコールが神様になります。そのようなものによって慰められるというふうに感じているわけですね。そのようなテレビやお酒によって逃れようとしたときに、それは私たちが偽物の神様に頼っていることになってしまいかねないんですね。それが私たちにとっての高きところとなっていくんです。物事がうまくいかないときに神様のところに行くことがあるかもしれません。他のことが起きたときに神様のところに行かないかもしれないですね。神様のところに行くことがあっても、もし他のところに言ってしまうことがあったら、それはその他のものを神にしてしまっているのと同じなんですね。失礼するときの続きですよ。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下に水の中にあるもの、どんな形も作ってはならない。それに切れ伏してはならない。それに仕えてはならない。という実感の第2条があります。神様はなぜこの2条を私たちに与えたのでしょうか。これがそんなに重要なのか、どんなに重要なのかというのは多くのクリスチャンがよく理解していません。私たちは物を見て神様を思い起こすことは何がいけないんでしょうか。ある人たちは リストのですね、絵画を見てそれを礼拝する人たちもいるわけですね。物を見て神様の目だからいいじゃないかと、それを見て神様を思い起こすことは何がいけないんだというふうに思われる方もいるかもしれません。イスラエルの人々もですね、神々をですね、異教を拝むとして、ね、他の2種神々を礼拝したわけではないんですね。彼らはそういう意識を持っていませんでした。正しい神様を礼拝していると思って他の宗教のやり方でやっていたわけです。自分の家に偶像を置くことによって神様を思い出すことは悪くないと思っていたんですね。しかし神様はどんな像も作ってはならないと言ってるわけです。それを見て私を思い出そうなんて考えてはいけないとはっきりと言ってるわけです。何がそんなに重要なのでしょうか。あるとても大事なことに気がついた人がいます。カナダ人の男性です。以前はサタン崇拝者だったそうですね。彼非常に頭が良くいろんな体験をする、企画をする人でした。カナダのモントリオールでですね、神々の間と呼ばれている場所に行ったそうです。そこは本当に綺麗に飾られた大きなホールでですね、壁にですね、大きなですね、すごいイケメンのまるで王子様のようなですね、イラストが描いてある絵画がいくつもいっぱい掲げられていたそうです。そしてその絵画の前に小さな香を焚くための祭壇があったそうですね。でこの方ロジャーという方ですけれども、その、神々の間というホールのですね、ところに勤めている悪魔の祭司ですけれども、その祭司の方にですね、尋ねました。このかっこいい人たちは誰ですか、すごいイケメンがいっぱい絵が飾ってありますけど何ですか、尋ねました。悪魔の祭司はこう答えました。サタン崇拝者がサタンがどんな人かをイメージすることができるための絵ですというふうに言ったそうです。もし皆さんが絵や像の前にひざまずいて礼拝をすると、それを作った人を崇拝していることになってしまいます。ルシファーですね、サタンになったルシファーは自分が礼拝されたかったですね。みんながイエス様を見て礼拝しているのをですね、見て、自分のことをみんなが見ていないということを妬んだわけです。このサタンたち、悪霊たちは自分を礼拝してほしいと、そういうふうに思っているわけですね。神様はどんなにいい思いがあって象の前にひれ伏して、どんなにいい思いがあっても象の前にはひれ伏してはならないとおっしゃいます、言っています。それをすることによって私たちはサタンを礼拝する窓口を作っていることになってしまうわけです。パウロはこのように言っています。私たちの戦いは血肉に対するものである。諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天井にいる悪の霊に対する戦いである。私たちの大きな戦いは傲慢な良心に対する戦いではないです。もっと大きな戦いがあります。それは見えない戦いです。善と悪の戦いがあります。サタンは何にも増して日本のそして立川の人々、自分の支配下に置きたいと考えています。なんででしょうか。日本には 1% のクリスチャンしかいません。このクリスチャンの影響力というのは日本の中においたらたかが知れているわけですね。大した影響力を持ってないんです。サタンを脅かしていないんですね。しかし日本人は頭がよく勤勉で一生懸命です。もし多くの日本人が心から神様に従おうと決心し始めたらどうでしょうか。サタンの働きにとって大きな打撃になってしまうわけですね。ですからサタンは日本がこのままであり続けるように一生懸命今働いておられるわけです。これを背景に私たちは日本のために、そして立川の人々のために必死に祈らなければならないんですね。このような強い壁を私たちは打ち壊して、日本人が神様を待ち望む状況を作らなければなりません。私たちクリスチャンがキリストの品性を表すことができれば、人々はそれを見て変わっていくことができます。エレン・ホワイトはこう言っています。世の中で最も根強い、悪徳の砦は、捨て鉢や罪や卑劣なごろつきたちの邪悪な生活ではなくて、 表面善良な尊敬すべき立派な生活に見えながら、実は心の中に一つの罪を宿し、一つの悪徳に溺れている生活がそれである。このように生きている最悪な人たちというのは、犯罪者や腐ったような人たちのことではないんですね。最悪な人たちというのは、表面がよく見えても中に隠しているものがある人たちのことです。そして一つでも明らかにされていない罪、その罪に自分をふけっている人たちのことです。神様はイスラエルに対して厳しい言葉をかけられました。聖書を古き、はっきりと事実を語られます。エレミア書の言葉です。あなたは多くの恋人と会員を行った、しかも私に帰ろうというのかと主は言われる。目を上げてボロボロの裸の山を見よう。会員を行わなかったところがどこにあるか。神様はここでイスラエルの人々を遊女に例えているわけです。続きがありますね。荒野にいるアラビア人がするようにあなたの道の傍らに座して恋人を待った。あなたは会員の悪事を持ってこの地を汚した。それゆえ雨はとどめられ、春の雨は降らなかった。神様はイスラエルになぜ雨が降っていないのかというのを説明したと文章が今の言葉でした。彼らが他の神々と一緒になって礼拝していたから雨が降らなかったんですね。あなた方は私を愛しながら他の神々を愛しているというふうに指摘されたわけです。聖書の中ではですね、聖霊が降り注ぐことを雨に例えています。では聖霊の雨が降り注がれるのはいつでしょうか。私たちはイスラエルの人々がやっていることをもしかしたら続けているのかもしれません。神様を愛していると言いながら自分の高きところを持っているんですね。他の神々を愛しています。神様に安らぎを覚えながら他のことにも安らぎを覚えてしまっています。神様は雨をイスラエルのうちにある聖霊の例えとして用いられました。あなたの皆さんの人生の中に壊すべき高きところはあるでしょうか。少し胸に手を当てて考えてみてください。あなたの人生の中に壊すべき高きところはあるでしょうか。これはあなたにしか答えることのできない問題です。他の人があなたの答えを代弁することはできません。私たちはみんなこの問題を抱えています。不真面目なクリスチャンだけではなく、良いクリスチャンもこの問題を抱えているんですね。無意識に神様を作ってしまっている傾向があります。ユダ出てきますね。イエスを裏切ったユダですけれども、彼は最後に自殺をしました。まるで歴史上では最悪の人物のように扱われていますけれども、しかし実はユダは12弟子に受け入れられて弟子になったわけです。他の11人の弟子たちがぜひユダを弟子の仲間に加えるようにイエス様に頼んでいたわけですね。彼は非常に優秀で信仰深いように思いました、そういうふうに見えていました。エレン・ホワイトはこのように言っています。イエスはユダが伝道者の働きをするように信頼を示した。病人を癒し、悪霊を追い出す力を与えたですね。なぜならユダはたくさんのものをイエスに渡していましたけれどもですね、ユダはキリストに全面的に服従するには至らなかったっていうですね。イエス様にたくさんのものをユダは渡してましたけれども、ちょっとだけ自分のところに入れていたわけです。自分のところに。彼は他人を批判することで自分を正当化していました。自分は他よりも優れていると思っていました。他よりいい人だと思っていたんですね。でもこのユダの抱えていた問題というのは弟子たちにとって、わずかな小さな一つの問題であったりすぎないかもしれません。しかしそれが最終的にどうなっていたかというと、自らの救い主を裏切っていくことになりました。ホワイトのことですね。彼は自身の判断や意見を誇示することができると感じ、そうしているうちに人を批判したり訴えたりする性格が築き上げられたですね。 最終的にユダは自分自身がイエスより上だと思ってしまったわけです。ユダはイエス様が自分を守る状況に持ち込み、自分を信じてもらおうとしたわけです。しかしイエス様はですね、自分を守る努力をしなかったので、それを見た時にユダは失望してしまったんですね。ユダは自分の知っていることだけで物事を判断しようとしていた。キリストが本当に何をしようとしていたかというのを分からなかったんですね。ユダのように何か違うものを信仰、違うものに信仰を持ってしまうですね。感覚で生きてしまうということが、これを彼はですね、裏切りへと導いていってしまうわけです。もし困難、ストレス、動揺や恐れを感じたり、あるいはうんざりしたときに気分よくさせるものに頼る、聖書の神を自分で作り上げたものにすり替えてしまったことになるというふうに書いてありますね。神様はこういったことをよくご存知です。神様は私たちに同情してくださっています。しかし最後には私たちが神様のところに来るように望んでおられるのです。神様だけがそのような状況を変えてくださる。ストレスを感じていると私たちは依存症になったりします。あるいは音楽に走ります。趣味であったり、またスポーツであったり、食事であったり、レジャーであったりしますね。またある人はファンタジーに行きます。あるいは他の娯楽に行くことになります。ある人にとっては買い物であったり、またインターネットをすることであったりしますね。あるいは他の宗教であったり、いろんなところでですね、ストレスや悩みを抱えて、それを解消するために、気分を良くするために、こういったものを求めていきます。聖書の雅歌にはいい聖句がたくさんあります。雅歌の2章、狐を捕らえよ、その荒らす狐を捕らえよ、我々の葡萄園は花盛りだから。これはどういうことを言ってるんでしょうか。狐はですね、非常に素早い動物ですね。はい、この写真の中に狐はどこに見えるでしょうか。見つけました。いましたね。ここにいますね。まあ、たくさん犬がいますけれども、犬の中に狐が紛れ込んでいるわけです。で、こういうふうにですね、たくさんの周りに犬がいて、狐ではないものがいっぱいいますけれども、こういうふうに紛れ込んでいるので、このサタンの脅威に見えないんですね。で、人生の中において起きているたくさんのいいことと同じように、このサタンの働きが一つの同じように見えるんです。起きている他のいいこと。しかし実際には違うんですね。この狐を捕まえなければいけない、そうでないと荒らされてしまうというふうに聖書は書いているんですね。イエス様はですね、位の高い人に大切なお話をしました。ヨハネの3章ニコデモのお話ですね。ニコデモは何かしっくりきていないというふうに感じていることがあったので、イエス様のところに行きました。イエス様は彼の抱えていた症状にではなく、彼の持っていた病気そのものをターゲットにお話をなさったんです。そして彼は、イエス様は何と言ったかというと、水と霊から生まれなければならないというふうに教えられました。ニコデモはどんな人だったかというと、決して悪い人ではなかったんです。宗教的指導者であり、そして神学者であり、彼は別に利己的な人でもありませんでした。しかしイエス様によって生まれ変わらなければならないというふうに言われたんですね。風は思いのままに、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかは知らない。霊から生まれるものも皆それと同じである。神様は風のように皆さんの中に働こうとされています。でもどこから来るか、これから何をするか理解することができないんですね。風が私たち吹くと、あ、風が吹いてるなっていうのが分かりますけれども、それと同じように神様がいるなっていうことを感じることは実はできるんです。大事なのはその風に抵抗しないこと、神様の霊に抵抗しないこと、風とともに流されること、神様の流れに身を任せることです。別のことをしたいと思ってもそうではなく、風に身を任せるということが大事なんですね。イエス様はですね、出産の比喩を使われたと言っています。赤ちゃんはですね、 今日生まれるぞと決して自分でですね、生まれる日を決めることもできないわけですし、母親も今日生まれてきてくださいというふうに決めることはできません。あるいはお父さんはですね、いやまだ7ヶ月から8ヶ月ぐらいで生まれてきてくれたら助かるんだけどっていうふうに思う人もいるかもしれませんけれども、それは決めることはできないんですね。赤ちゃんが生まれるのは内的な選択をするからではなく、外からの力によるものです。神様によって決められているわけです。抵抗するか従っていくかのどちらかしかないわけですね。そして出産というのは人間が経験する最も痛い経験だと言われています。生まれた時のことを覚えていないのは実は祝福かもしれません。なぜかというと、母親が痛いのもそうですけど、赤ん坊にとってもものすごく痛いんですね。もし本当にイエス様に忠実でなければ、痛い経験をこれからもし続けてしまうかもしれません。私たちの一部を捨てなくてはならないこともあります。それも痛い経験です。全く違うですね、人生に向かっていかなくてはならないこともあるかもしれません。未来は何が起こるか私たちには全く分からないので、神様の導きに従っていくことしかできないわけですね。で、坂もいますね。時々足が先に出てこようとしてしまう、そういう赤ん坊もいます。そういう時はですね、赤ん坊は自分が生まれたいように生まれてこようとするのではなくて、ドクターが時には手を入れて頭が先に出るように回してですね、することもあるわけです。私たちの思い通りではなく、神様が導きたい方へ導かれる。ですから私たちは素直にそこに身を任せるということが大事なんですね。赤ちゃんが生まれるときはですね、どういう姿勢で生まれてくるかというと、手をクロスして、そして頭を向かって垂らして、で、膝が曲がった状態で生まれてくるんですね。胎児の姿勢とかありますけれども、これはですね、謙遜な姿勢の象徴なんだそうです。赤ちゃんはですね、決してふんぞり返って偉そうな態度でですね、生まれてくるわけじゃないですね。本当にですね、こうやって、頭を下げて謙遜を示しながら生まれてくるわけです。赤ちゃんの頭っていうのは約13センチほどあるそうですけれども、子宮口は大体10センチぐらいにしか広がらないそうですね。ですから、こうやって頭を下げてキュッてですね、やらないと生まれることができない。ですから私たちもそうやってですね、へりくだって謙遜に頭を下げる生き方が大事なんだそうです。もし新しく生まれることが自分で制御できない奇跡なの、では私たちはじゃあ何もしなくていいのか。イエスは言われました。ちょうどモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければならない。イスラエルで蛇に噛まれて死にそうになった時に、彼らはですね、モーセが作った聖堂の蛇を見上げることで、その蛇の毒から癒された、そういう出来事だ。理論的にはありえないことでも、この聖堂の蛇を見た人たちはみんな癒されたわけですね。民数記の21章、聖堂の蛇のところですけど、地の蛇が死をもたらし、竿の蛇が癒しをもたらすですね。世界が癒されるためには、掲げられたイエス様の十字架を見上げなければならないですね。さっきの出産の比喩はどのように神の国に入るのかというのを表していたわけです。この聖堂の蛇ですね、見えますか、これを見上げることに癒されていたように、私たちもキリストの十字架を見上げる必要があるわけです。イエス様は私たちの罪そのものになることによって、私たちの病、罪に癒しをもたらしてくださいます。どのようにしてイエス様を見つめることによってです。たとえ私たちはイエス様によって許されていると感じるようなことがなかったとしても、イエス様を見つめることによって変えられていくんです。ですね、問題が起きたときに、たとえですね、いろんなものがありますね、映画を見てストレスを解消しようというふうに思っても、映画を見ることであなたの問題は解決しません。それは問題を先送りにしてしまっているだけです。イエス様を高いところに掲げなければならないんですね。あるですね、かっこいい服を着た紳士がいました。イギリスですよね。で、彼はですね、しかし盲人だったんです。目が見えない人でした。で、彼が年を取って、しまったので、ご家族はですね、彼は老人ホームにそろそろ入れないといけないねっていうふうになったんですね。 彼は老人ホームに入ることになりました。しかし彼は目が見えないの です、ね、新しい施設になった時にその、ね、担当者の人がですね、いろんなものを説明してくれたんです。ここにベッドがありますよ、洗面台がここですよ、トイレがここですよ、ここにソファーがあるからここにくつろいでくださいね、そういうのを説明してたんですね。そういうところですね、老人は気に入ったって言うんですね。あ、とてもここ気に入りましたって言うんです。しかし担当者はですね、いやまだ説明終わってませんよ、まだしてないこといっぱいありますけど。しかしこの老人はですね、こういうですね、いや家具がどういうふうに配置されているかとかそういうことは問題じゃないんです。問題は私の心がどうなっているかなんです、というふうに言ったんですね。どんな場所であろうとここを気に入るというふうに決めてやってきたので、私はここを気に入りますというふうにおっしゃった。この際この手紙にも同じようなことが書いてあります。あなた方は上にあるものを思うべきであって、地上のものに心を惹かれてはならない。あなた方はすでに死んだものであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのである。この際3章2節3節。真に生きるためにはキリストを見上げなければなりません。しかし私たちの高きところではなく、イエスを見上げなければならないんですね。秘密の高いところではなく、もっと高いところ、イエス様を見上げなければいけません。第2コリント10章4節5節。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のためには要塞をも破壊することの力があるものである。私たちはさまざまな議論を破り、神の知恵に逆らって建てられたあらゆる障害物を打ち壊し、すべての思いを虜にしてキリストに服従させ、神様は私たちの高いところを破壊しようと望んでおられます。それらは私たちの本当の神様との関係を破壊しているからです。本当の神様との関係を破壊する高いところ、それを私たちは破壊する必要があります。ヨハネの福音書17章3節。永遠の命とは唯一の真の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストを知ることであります。私たちは毎日生まれ変わらなくては、生まれ変わらなくてはいけません。なぜなら毎日物を神様にしてしまっている、あるいは他の人を神様にしてしまっている。毎日神様に絶対に服従して生まれ変わる必要があるわけです。神様の霊が導いてくださるように身を任せる必要があります。イエス様は私たちをいつも気分よくさせてくれないかもしれません。しかしやがては私たちを良いものへと変えてくださいます。神様はそのように約束してくださっています。ぜひ心の内に秘めている高きところがあったら、それを打ち壊し、そしてそのよりももっと高いキリストを見上げてください。それでは一言お願いします。愛する神様、私たちは本当に罪深いです。あなたの他に別のものを神としてしまいます。他に高いところを設けてしまいます。どうぞ私たちが心から悔い改め、自分の持っている高いところ、それを破壊し、ただあなただけを見上げることができますように導いてください。そして私たちにあなたの聖霊を与えてください。私たちをあなたの霊で満たしてください。どうぞ私たちをあなたのもとへと導いてください。私たちの心を新しく作り変えてください。キリストが私たちの身代わりとしてあの十字架にかかって死んでくださったことを心より感謝申し上げます。その十字架に私たちも生きることができるように導いてください。感謝しイエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http:// www.audioverse.org へアクセスしてください。